岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。毎週金曜日は岡山県の観光、イベント、お出かけ情報をお届けしています。今週は後楽園だよりというテーマで、後楽園広報スタッフの坂本美香さんにお話しいただきます。坂本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
木々の花々が美しい季節ですが、後楽園は今どんな様子でしょうか。
はい、水車の周りなどに風に揺れる白くて可愛いうつぎの花が咲いています。
はい、
これからは由新山や遠洋亭の前庭にさつきの花が咲き始めます。
さつきの花、とても存在感がありますし、先ほどのうつぎは確か別名が卯の花と呼ばれる可憐なお花ですよね。
はい、
四季折々さまざまなお花が咲いている後楽園、今日はどんな催しのご紹介でしょうか。
はい、先ほどお話しした遠洋亭は通常は非公開なのですが、今月25日月曜日から1週間、主室から藩主の気分でお楽しみいただける初夏の遠洋亭特別公開についてのご紹介です。
はい、
遠洋亭は江戸時代に藩主の居間として使われていた建物です。後楽園は遠洋亭から眺める景色が最も美しくなるように作られているんですよ。よくここからお城は見えないんですねと言われるのですが、お殿様が見ていたお好きな風景、何だと思いますか。
遠洋亭から見えるのは確か東側ですよね。
はい、
の池や山のあたりでしょうか。
惜しい。田んぼや畑などのどこにでもある田園風景がお好きだったようです。
そうなんですね。
はい、後楽園ができた当時の家臣が書き残したものには、昔このあたりにあったように庭園に稲田を作り、建物は豪華なものではなくどこにでもあるかやぶきにしたとあるんです。ですから遠洋亭はかやぶき屋根、名残として田んぼや茶畑が残っているんです。
そうなんですか。あえて昔の人々が暮らしていたかやぶきの建物にして、里山の素朴な光景が楽しめるようにしていたんですね。
そうなんです。後楽園を作った池田綱政公が遠洋亭について残したそのままという和歌があります。
はい、
現代の言葉にすると、ささやかなかやぶきの建物から田畑を耕す様子を眺めていると、あまりの面白さにいつも帰る時間を忘れてしまう。手をかけた景色ではないので、ただそのままの景色を眺めることができる。この建物をそのままと名付けよう。この庭に来ると世の憂いもいつしか忘れることができるというふうに記されています。ですから来園した方にもぜひ遠洋亭から日頃の忙しさを忘れてゆったりした気分でお庭を眺めていただきたいんです。
はあ、池田綱政公は遠洋亭ではなくそのままと呼んでいたんですね。
はい、
遠洋亭の中はどんな風になっているんでしょう。
はい、遠洋亭の主室にはお殿様が座られていた敷物、しとねと家紋が入った教則が展示されています。
はい、
その他池田養尊画伯の天井画がある茶室の林荫軒と水屋、三の間でのパネル展示もご覧いただけます。
はい、
さらに初日の25日は遠洋亭の公開に合わせて栄翔の間と能舞台の公開もあるんです。こちらは事前予約も参加料も不要ですので、ぜひお越しください。
遠洋亭に入れるだけでも特別感がありますが、能舞台も見られるというのは本当にいい体験ですね。
はい、
改めてお殿様が愛した建物とお庭が見られる初夏の遠洋亭特別公開の期間を教えてください。
はい、初夏の遠洋亭特別公開は5月25日月曜日から31日日曜日までの1週間です。公開は1日6回で、午前3回、午後3回です。ガイドの説明と自由見学で各回20分程度です。定員は各回10名。事前予約が優先ですが、定員に空きがある場合は当日でも参加できます。参加料は600円です。
1日6回も公開があるのは嬉しいですね。では、予約の方法を教えてください。
はい。参加希望の前日までに後楽園事務所にお越しいただくか、または電話で予約をお願いします。
わかりました。事前予約は後楽園事務所までお越しいただくか、電話番号 086-272-1148 086-272-1148 までお問い合わせください。 まあ、あさって日曜日には茶摘み祭りも行われる予定ですし、初夏の後楽園をいろいろな形で楽しめそうですね。
はい。
では最後にラジオをお聞きの皆さんに坂本さんから呼びかけをお願いします。
お殿様がめでた景色をどうぞごゆっくりご覧ください。皆さんのお越しをお待ちしております。
はい。今朝は岡山県の観光イベントお出かけ情報というテーマで、後楽園だよりを後楽園広報スタッフの坂本美香さんにご紹介いただきました。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山県がお送りした県民の皆さんへ、聞き手は中村恵美でした。